トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ぷんちゃんです。
続いては障害百科事典のコーナーです。本日もがんちゃん先生こと医師の藤野正弘先生にお伺いします。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生 の、 あの病院の近くは北条屋のまさに、
はい、
まさにまさに近所っていうか、
いや隣、
まあ、っていうかあれですよね、先生の町内で
合ってるよ、
北条屋やってるぐらいな感じですよね。
そうですね、だからもう夜遅くまで結構賑やかですよ。
あの北条屋12時までやってますもんね。
夜中の10、あ、夜中っていうか、まあ、12時まで
ですね。それびっくりしました。そんな遅くまで出店とかも開いてるんですか？
出店とかもずっと、うん、そこまでやってますね。
一番稼ぎ時じゃないですか、あの、ね、夜店やられてる方たちは。
そうですね、いや楽しそう、行きたい。
昔はなかったよ、あのふわふわしたかき氷とかさ。
あ、そんなのなかったです
ね。ケバブとかなかったでしょうね。
もうゴリゴリのかき氷とかしかなかった。
うん、定番のね。
最近珍しいですよね。
なんかあのカフェみたいなのもあるありますよね。おしゃれ な、 なんかコーヒーみたいなのを作る出店があったりとか。
なるほどなるほど、うん、なるほどですね。まあ、ちょっとまた後でそれを触れたいということで、
あ、そうですね、
はいはい、本日の、病気というかですね、障害の病気なんですけど、はい、シェーグレン症候群という、
そうですね、
病気の、まあ、ご紹介というかですね、はい、をしていただければと思っております、う
ん、はい、では、その前にですね、今回その長野さんからシェーグレン症候群について紹介してくださいというふうに言われたんですけども、はいはい、まず永野さん、どうしてこれを取り上げようと思ったんでしょうね。
シェーグレン症候群に、まあ、かかってらっしゃる方がいて、うん、でたまにセミナーとか、お邪魔すると、まあ、その方もその福祉とか啓発活動にすごく力を入れられてるんだけど、この病気の説明を特にされないので、あのその方はですね、はい、それがいいとか嫌っていうことではなくて、うん、本人にとって当たり前なんでしょうから、はい、まあ、それはこちらで、まあ、調べたりとかするのがいいのかなと思ってまして、うん、で、わざわざ僕、私の病気はこれでこうこうこうなってだーなっててっていう人はいないと思うので、
そうですね、
まあ、でもご本人はそのこのシェーグレン症候群ですっていうことはおっしゃるので、
もう言われてるんですね、
ので、うん、まあそれだったら私の方でね知りたいし、うん、で彼女も車椅子乗ったり杖をついたりとかって様々だったりするんですけど、うん、まあ、でもそれだったらぜひぜひですね、この障害百科事典の中で取り上げて、うん、もう勉強したらいいかなというところで人に任せるという、そうそういう方式を取ったところでございます。
わ、はい、かりました。ではちょっとまずあの簡単に言うとですね、
はい、
あの、まあ、大きく2つあって、まあ涙とか、うん、あと唾液ですね、はい、口の中の唾液とかが出にくくなって、はい、あの目とか口の中が乾燥する病気のことをまずシェーグレン症候群と言います。これがまず入り口なんですよね。
なるほど。
で、あの原因なんですけども、原因というのは今でもまだはっきりとしていません、
うん、
で、まあ、環境因子だったりとか、あの遺伝的な問題だったりとか、そういったいろんな要因が、あの複雑に絡み合ってるっていう意見もあります、
はいはい、
で実際にどういう方に多いのかということなんですけども、はい、一番多いピークとしては、
はい、
年齢としては40歳から60歳代の方です。
うーん、
で男女比でいうとどち、まあ、あの女性の方が圧倒的に多いと言われていますね。ただあのやっぱりなかなか見つけきれない部分もあるみたいで、全国においてはまだ診断 していない人も含めると約30万人ぐらいいるのではないかと言われています。で、で次なんですけども、あのシェーグレン症候群っていうのを調べていくとですね、必ず出てくる言葉に、
はい、
自己免疫疾患という言葉が出てきます。お、
自己免疫疾患、
はい、自分の免疫ですね、それに対する疾患、これは今まで取り上げたことなかったんじゃないかなと思うので、はいはいはい、これをちょっと簡単に説明させてもらいます。あの本来ですね、あの外から入ってくる例えばそのバイ菌とか悪いもの、はい、体の中に入ってくればそれを攻撃する人間の体、あの機能っていうのがですね、人間の体には備わっているものです、
はい、
本来であれば異物に対して働くものが、うん、自分の体の内臓とか組織とかそういったところに働くことを自己免疫疾患と言います。
うん、
例えばですね、この自己免疫疾患をその他の、代表例としては前回取り上げた多発性硬化症もそういうふうに言われてますし、
うん、
その他関節リウマチ、うん、あとはその糖尿病の中でもですね、1型の糖尿病もこの自己免疫疾患の一つと言われています。小さい頃からやっぱり糖尿病でインスリンの注射を打ってるとかいう、はい、お子さんいらっしゃると思うんですけども、それがこういった理由なんですね、はい、でその自己免疫疾患なんですけども、このシェーグレン症候群の場合どこが対象になるのかといったら、先ほども言いましたけども、涙を作る涙腺、
はい、
それとあと唾液を作る唾液腺というところに対して攻撃が起こるということですね、う
ん、なるほど。
で主なものとしてこの2つを言いましたけども、うんうん、症候群という名前がついていますので、
はい、
他にも全身症状として例えば甲状腺とか、
うん、
あとは腎臓とかにも影響が及ぶ場合があると言われています。
なるほどね。
であと症状今2つ挙げましたけども、ただ乾く口だけの問題じゃないんですよね、
はいはいはい、
口の中が乾くことによって、例えばご飯を食べたりするときに硬いものが飲み込みにくくなったりとかしますよね。やっぱり唾液があることによってその口の中に入ったものが柔らかくなって体の中に入っていくと言われています。
もうシフォンケーキ食べれんばい、
もさもさですよね、
もさもさするばい、
うん、
なるほど、そういうことでしょう結局 ね、
そうですね。それとあともう一つ大事なのが、やはり口の中が乾燥をすると虫歯ができやすいと言われています
。ですよね、
うん、やっぱり唾液っていうのはやっぱり出ることによって口の中を洗う働きがあると言われています。最近虫歯が多いと言われているのはやっぱり噛まないっていうのも、昔の日本人っていうのは結構よく噛んでたと思います。食べ物ね、
お菓子もそうですよね、
うんうん、
例えばおせんべいとか、
うんうん、
おかきとかね、
硬いものが多かったんで、
そうですね、
小倉あたりじゃ乾パンとかね、
乾パン硬いですよ ね、
うん、硬パンとかいうのもね、ああいうやつとか、まあ、とにかく硬いもの、ありますよね。あれ唾液出ますもんね。
唾液出ますね。でもこの噛むことに関して僕がすっごい感じたのが、その僕はドイツに2年弱住んでて、で日本に帰ってきた時の食事で僕しばらく顎が痛かったんですよ、
うん、
やっぱりその噛むのがドイツの食事と日本の食事って全然違うんですよね、やっぱり硬さが違う。
ああなるほど、
うん、向こうではほとんど噛んだ記憶がないんですよね。
ああなるほど、
うん、
なんか
イメージ硬いイメージあります。
なんかなんだろう、うん、
なんか
硬いの、
パンかな、
パンとかね、
重たそう。
あ、重たそう。確かに確かに。
重量はあるんですけど、その日本食みたいな噛むっていうあれではないんですよね。
なるほどね、
うん。
なんかシャウエッセン的なパリみたいなね、ちょっと硬いイメージもあるし。でも主食は、まあ、パンだけど結構お芋が多いんですよ ね、
芋多いです
ね。茹でたお芋とかが多いはずなんで、うん、マッシュされてたりするんですか ね、 ね、
噛まないですね、あんまり噛まないですね、
う
ん、
噛まないで飲み込むっていう感じですからね。
そっか、うん、名前とかも硬そうな名前してんだけど
イメージですね。
食べるものは硬い、柔らかいです、ね、
そっか、意外にじゃあ日本食っていうのは噛むの多いですね。
そうなんですよね、うん、だからよく噛みましょうって言われてるのはそういった理由もあるんですよね。
噛まないと食えねえよってことな
の、うん、
結構そっか、何があるのかな。でも煮物だったりとか根菜類が多いとか、
そうですね、
それ確かに噛まないと、
ね、うん、噛まないとやっぱり入らないからですね、うん、
なるほど、
うん、で、ちょっと話脱線しましたけども、はい、次、目が乾くっていうのは言いましたけどもね、はい、目が乾くことによってどういうことが起こるのかといったら、例えば目が充血したりとか、
うんうん、
あとはやっぱり一番イメージしやすいこととしてはですね、普通皆さん瞬きしますよね、
うん、
瞬きしないでずっと目を開いていてください、
うん、ヒリヒリします、
ヒリヒリしますよね、うん、乾いてくるから、うん、そんな感じだと思っていただければ。
でもコンタクトレンズつけづらいじゃないですかね、
あですね、
で涙が出てこう、ね、コンタクトが乾かないようにっていうのは普通常じゃないですか、
うん、そうですね、
で視覚、ね、目、視力か、視力でねちょっとこう、うん、また目が悪いなんかっていう人はちょっとね、眼鏡になっちゃうかなって気がしますね、うん、
張り付きますよね、
あ、張り付きますね、
張り付いて動かないから、うん、うまくちゃんと見えないと思う、うん、
だからおそらくシェーグレン症候群の方の場合には乾燥しててやっぱりその角膜がやっぱり傷がついてるからですね、おそらくコンタクトレンズはもうダメって言われてるんじゃないかなと思うんです、うんうん、でその他の症状としては例えば関節が痛くなったりとか、うん、あとはやっぱりその疲れやすかったりとかすることがありますね、
うん、これ全部が 症状出るんですか？
あの出る場合もあれば出ない場合もあります。あ、その人によってやっぱり出方が違って。あ、なるほど。で、あの今プンちゃんすごくいいこと聞いてくれたと思うんですけども、あの実際にですね、シェーグレン症候群って、うん、あなたはシェーグレン症候群ですよっていうのを言うためにはですね、
はい、
あの検査が必要になります。
はい、
で今から4つ挙げますけども、はい、あの実際に涙とかあと唾液が作られている場所から組織を取り出して、はい、で顕微鏡で見る。で2つ目が、あの実際に唾液が出てるかどうかをガムを噛んだりとかですね、あとガーゼを挟んだりして見ること。で3つ目っていうのは、今度は涙がどのくらい出てるのかっていうのは、ろ紙があるんですけども、あのろ紙ですね、水を吸収するあれを挟んで涙の量を見たりとか、あとはその血液の検査でですね、あの特定 の, あの値っていうのがあるんですけども、はい、あの項目があるんですが、それが出ていないかを見て、この大きく分けて4つの中から2つ以上当てはまるものがあれば、あなたはシェーグレン症候群ですよっていうことができるんですね。だからあのその時々によって、もちろんそのシェーグレン症候群でも涙が出ないタイプもあれば唾液が出ないタイプもあるかもしれない、その他いろいろあるんですよね。
なるほどですね。
でも結構なんか検査が原始的っていうか、ガムを噛んでみて、実際見てみるとか、
そうですね、
まあ、でも
ね、
感動的な話をするとか一個も入ってないもん、ね、涙流すもんね、
涙腺弱いかどうか、
そうそう、梅干しを見るとか、ね、ないけど、でもそうなんだ。でもこう治療の中にもあるじゃないですか、今この資料を見てですね、ガムを噛むとか、酸っぱいものを食べるとか、やっぱりその唾液が出ることを抑制しないで、どんどん出すようにこう、
普通の一般我々みたいな我々と比べるとやっぱり出にくいっていうのがあるからですね、それをさらに出やすくするためにこういったガム噛んだりとか酸っぱいもの食べたりとかですね、そういうことをすると、あとはですね、あの僕は学生の時こういう話なかったんですけども、あの唾液を直接出しやすくするための薬があるそうです。
薬が出るんだ。
それとかあと何でもあるんですよね。僕はこれは今回初めて知りました。
あ、なるほど。
で、あと目が乾かないようにですね、あのそういった専用の目薬とかもあります。もう基本的にはやっぱりあの対症療法って言って、それに対してあのなんていうのかな、治療していく、治療っていうわけじゃないんですけどもね、あのそういった薬をあげたりとか対症あの処置をしていくっていうことになりますね。
なるほど。なるほどですね。
なのでおそらく長野さんのお知り合いの場合にも、もしかしたらちょっとこういう症状があるんじゃないかなと思いますけどね。
でも疲れやすそうな気はしますね。確かに。
でもなんか気づこういう症候群があるっての知らないじゃないですか。
そうですね。
だから気づかずに、あ、ただ私はただドライアイだとか喉が渇きやすいんだよねぐらいの感じで思ってる方もいるかもしれないですね。
だからもちろんあの目が渇きやすいとかの口が渇きやすいのはシェーグレンだけの問題じゃないんですよね。例えば喉が渇きやすかったら糖尿病っていうのもありますから。
あ、それにつながるんですか。
それにつながってる場合もあるからですね。だからこれはちょっと実際にあの検査したりとか病院で、あの見てもらうのが一番いいと思います、
ね。なるほどですね。
気になるほどひどかったら病院に行った方がいいですよ ね、
一度見てもらうことはあの大事じゃないかなと思います。
逆におすすめするっていうのもいいかもしれない。
ガムそうですね、
美味しいよとか、ちょっと味濃いものってこう唾液出やすかったじゃないですか。そういうのもまあいいのかなという気がしますけどね。なるほど。
これでよろしいでしょうか。
いやいや、とんでもないです。あのまあ言ってもというか、あの、まあ、この病気の方はすごく大変だけれども、こんだけ対処することがしっかりしてるとか、っていうことであれば、あの食生活でも、多分カバーできていくのかな。
そうですね、
ちょっとずつでも
ね、目が乾くとかっていうのもやっぱそのコンタクトじゃなくて眼鏡にしようとか、ちょっとこう目薬をさすとかっていうこともできるし、食べ物でもちょっとね、まあ酢の物とか女性好きじゃないですか、
はい、酸っぱいもの好きですよ ね、 ね、
レモンとか、まあ、柑橘類とか、そういうのでもこう、まあ、病気のためじゃなくても、そもそも体にいいものですから積極的に取るとか、っていうことでもなんかカバーできて、もしかしたらこの病気のこと忘れちゃうぐらい食べちゃうかもしれないなと思って、
そうです
ね、あの大変な病気だし原因がねまだはっきり分かってないってこと で、
そうです、ね、
あのかなと思いながらも、まあ、向き合いやすい病気だなという気はしました ね、
そうですね、
今聞いてですね。なるほど、よくわかりました。ということで本日はシェーグレン症候群ということで、先生今日もありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで先生の今日の方から
音楽を流したいと思うんですが、はいはい、 私ちょっと以前あるライブに行きまして、その時に録音させていただいた、本人の了承を得て録音させていただいたものがあります。
通常はねライブとかって録音しちゃいけませんでみたいなね、
そういうのありますよね、はい、
で、あの本人の了承を得て今日はかけさせていただきたいと思います。
僕のですかって言ってました、は
い、では聞いてください、中島和明さんで恋虫です。
少し肌寒い。